ナノテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そしてナノサイエンス専門家のトロイです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。トロイさん、今週もワクワクするようなナノテクノロジーのニュースがたくさん届いていますね。特に超微細な世界でのブレイクスルーや、それが私たちの生活、医療、環境にどう影響するのか興味がつきません。
ええ、スージーさん、今週はエレクトロニクスの次世代を担う極限的な微細化から、がん治療やメッセンジャー RNA 送達の革新、さらには環境問題解決に貢献するナノ材料まで、非常に幅広い話題が注目されています。これらの技術がどのように進歩し、社会にどのような変化をもたらすのか、その全体像を読み解いていきたいと思います。
非常に楽しみです。では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースですが、東京大学の研究チームが世界で最も細いとされる直径1ナノメートルの半導体ナノチューブの作成に成功したそうですね。これはどのような意味を持つのでしょうか。
はい、スージーさん、これは驚くべき成果です。1ナノメートルというのは髪の毛の直径の約8万分の1という極めて微細なスケールです。東京大学の中西雄介准教授らは、独自の合成手法で単一原子の厚さに相当する精度で電子が移動するチャネルを極限まで狭めることに成功しました。
それほど小さいと具体的に何が変わるんですか。私たちの生活にどう影響するんでしょうか。
このナノチューブは高速かつ低消費電力のトランジスターとしての機能が期待されます。従来のシリコンベースの半導体は物理的な限界に近づいていますが、この技術は次世代のコンピューターやスマートフォンのさらなる高性能化と省エネルギー化に直結します。
なるほど。より早く、より長く使えるデバイスが実現するかもしれないんですね。今後の大規模生産への課題もクリアされていくといいですね。続いてのニュースは何ですか。
次はグラフェンリーダーズカナダがグラフェン強化無電解ニッケル添加剤を商業化したというニュースです。これは産業界にどのような影響を与えるでしょうか。
グラフェン強化無電解ニッケル添加剤ですか。ちょっと耳慣れない言葉ですが、これはどのような技術なのでしょうか。
これはグラフェンの持つ優れた特性を活用し、無電解ニッケルコーティングの腐食耐性と耐摩耗性を大幅に向上させる技術です。航空宇宙や製造業など特に過酷な環境で使用される機器の寿命を伸ばし、メンテナンスコストを削減することを目指しています。
グラフェンの活用で機器がより丈夫になるということですね。企業としてはどのような動きが期待されますか。
はい、グラフェンリーダーズカナダはこの新製品が産業界に大きな影響を与えると期待しており、将来的にはスマートコーティングや自己修復材料への応用も視野に入れています。より高性能で持続可能な製品開発が加速するでしょう。
素晴らしいですね。素材の進化が私たちのインフラをより強靭にするわけですね。次は医療分野のニュースでしょうか。ヒスチジン由来のカーボンナノドットが脂質商法のバイオイメージングと白色光発光に成功したという興味深い話ですが、これはどのように役立つのでしょうか。
はい、スージーさん、ヒスチジンから作られたカーボンナノドットはわずか3から8ナノメートルという極めて小さいナノ粒子です。pH 条件を制御して合成することで、脂質商法、つまり細胞膜のような構造の内部に組み込み、細胞を傷つけずに内部を観察できるバイオイメージングに成功しました。
細胞の中をより鮮明に見られるようになるということですか。これは診断に役立ちそうですね。
その通りです。リポソームのような薬剤送達キャリアと併用することで、診断と治療を兼ね備えたテラノスティクス分野での進展が期待されます。また、pH の変化で発光特性が変わるため、pH 応答性のバイオセンサーとしての応用も可能です。
どのような見通しがありますか？
将来的には、がん細胞の特異的なイメージングや、特定の細胞内オルガネラへの薬剤送達など、より高度なバイオメディカル応用への発展が見込まれています。個別化医療の実現に向けた重要な一歩となるでしょう。
細胞レベルでの動きが手に取るように分かるようになるなんて、SF の世界のようですね。驚くべきことに、鉛筆の削りカスから作られたホーソドープカーボン量子ドットが、 がん細胞を特異的に抑制する効果を示したというニュースもありますね。これは本当に画期的な話だと思います。
ええ、私も非常に注目しています。この研究は鉛筆の削りカスという安価で持続可能な資源から作られたカーボン量子ドットが膵臓がん細胞や肝臓がん細胞の増殖を選択的に抑制し、正常細胞には影響を与えないことを実証しました。
廃棄物からがん治療薬のヒントが得られるなんて、なんだか信じられないです。副作用も少ないということでしょうか。
その可能性を秘めています。この放素ドープカーボン量子ドットは高解像度バイオイメージングと標的治療を可能にする次世代テラノスティクス剤として期待されており、金属フリーで生体適合性が高いのが特徴です。つまり体への負担が少ない治療法につながるかもしれません。
今後の展望はどうですか。
今後はがんの早期診断マーカーの検出、標的部位への抗がん剤送達、治療効果のリアルタイムモニタリングを統合したシステムの開発が進むでしょう。低コストで大規模生産が可能なので、医療アクセスが限られた地域での普及も期待されています。
それは素晴らしいですね。環境に優しく、患者さんにも優しい治療法が生まれるかもしれないなんて、本当に希望が持てます。医療分野が続きますが、ナノテクノロジーががんテラノスティクスを革新し、放射性リガンド療法と組み合わせることで精密な標的化を実現する可能性があるというニュースですね。これはどのように治療効果を高めるのでしょうか。
はい、がんテラノスティクスは診断と治療を組み合わせたアプローチです。金ナノ粒子や酸化鉄ナノ粒子などのナノ粒子を応用することで、がん細胞への精密な標的化と、それに伴う全身毒性の顕著な低減が期待されています。
具体的にはナノ粒子がどのようにがん細胞を見つけ出し攻撃するのですか。
ナノ粒子は通常1から100ナノメートルのサイズで、その表面をがん特異的なリガンドで修飾できます。これにより放射性同位体を搭載したナノ粒子ががん細胞に選択的に集積し、腫瘍周辺の健康な組織への影響を最小限に抑えつつ、腫瘍への占領集中を高めることが可能になります。インビボでの効果も期待されます。
これは個別化医療の進展にもつながるのですね。今後の見通しはどうでしょう。
将来的には難治性がんの治療成績を大幅に改善する可能性があります。特に複数の治療モダリティを組み合わせた複合ナノシステムや、治療応答をリアルタイムで監視できるスマートナノキャリアの開発が次の焦点となるでしょう。
がん治療の精密さと効果がさらに向上していくのですね。コレステロールの解裂性過強により、影4性メッセンジャー RNA 脂質ナノ粒子が安定化し、脾臓でのメッセンジャー RNA 発現とトランスフェクション効率が向上したという研究も報告されていますね。これはメッセンジャー RNA 治療薬にどのような影響を与えるのでしょうか。
はい、スージーさん。これはメッセンジャー RNA 治療薬の安定性と送達効率を飛躍的に高める技術です。従来のメッセンジャー RNA 脂質ナノ粒子は、安定性や特定の組織への送達に課題がありました。この研究は、低波応答性リンカーを用いてコレステロールを過強することで、その安定性を向上させることに成功しました。
安定性が高まると、具体的にどう変わるんですか？
最適化された過強製剤をマウスモデルに投与したところ、脾臓でのメッセンジャー RNA 発現が約2倍に増加しました。脾臓への選択的な送達は、特定の免疫細胞を標的としたワクチンや免疫療法にとって非常に重要です。解裂性リンカーによって細胞内でのメッセンジャー RNA 放出も効率的に行われるため、治療効果の最大化が期待されます。
これが実用化されると、どのような影響がありますか？
この技術は、メッセンジャー RNA ワクチンの効果増強や、特定疾患に対するオーダーメイド型のメッセンジャー RNA 治療薬の開発を加速させる可能性を秘めています。個別化医療の実現に向けた重要な基盤技術となるでしょう。
メッセンジャー RNA 技術のポテンシャルがさらに広がるというわけですね。続いては環境問題に関するニュースです。持続可能なバイオジェニック酸化鉄ナノ粒子が水系から PFAS を含む進行汚染物質を除去する可能性を示したとのことですが、これは非常に重要な課題解決につながりそうですね。
その通りです。スージーさん、 PFAS 有機フッ素化物は その難分解性から世界的な環境問題となっています。このレビューは、微生物や植物抽出物を利用して合成されるバイオジェニック酸化鉄ナノ粒子が、PFAS や医薬品などの新興汚染物質を水系から効率的に除去できる有望なソリューションであると結論付けています。
なぜバイオジェニックなナノ粒子が効果的なのですか？
これらのナノ粒子は、高い表面積、優れた吸着能力、そして容易な磁気分離特性を兼ね備えています。これにより、水中の微量の汚染物質を効率的に捕捉し、その後、外部事情によって水から容易に分離、回収できるのです。環境負荷を低減するグリーン合成である点も特徴です。
今後の展望はどうですか？
今後、異なる汚染物質に対する除去メカニズムのより詳細な解明、大規模生産へのスケーラビリティの検証、そして実際の水処理プラントでの長期的な性能評価が焦点となります。安全な飲料水の供給確保や生態系の保全に大きく貢献することが期待されます。
素晴らしい技術ですね。環境に優しく、私たちの健康を守るナノテクノロジーの役割は大きいですね。最後は、ナノ材料の安全性と標準化に関するニュースです。ISO がナノポーラスシリカ微粒子とナノ材料の発人性、溶解性試験ガイドラインを公開したとのことですが、これはどのような背景があるのでしょうか？
はい、スージーさん。ナノテクノロジーは革新的な応用を可能にする一方で、ナノスケールの物質が健康や環境に与える潜在的な影響について懸念が提起されています。そのため、ナノ材料の開発と市場投入には、厳格な安全性評価と規制フレームワークが不可欠です。
なるほど。国際的な基準で安全性を確保しようとしているのですね。具体的にどのようなガイドラインですか？
国際標準化機構、ISO が液層クロマトグラフィー用ナノポーラスシリカ微粒子に関する新しい技術使用証、また経済協力開発機構、OECD がナノ材料の発人性及び溶解、溶出速度を評価するための新しいテストガイドラインを公表しました。これにより、ナノ材料が空気中に放出される可能性のある量や、水性環境での挙動が評価できるようになります。
これは研究開発や企業活動にどう影響しますか？
グローバルな規制機関、産業界、研究者が一貫した方法でナノ材料のリスクを評価し、管理するための共通言語を提供します。これにより、製品の安全性と規制への準拠を早期に設計プロセスに組み込むことが求められ、市場投入までの時間を短縮し、法的リスクを低減できるでしょう。
ナノテクノロジーの責任あるイノベーションを促進するための重要な一歩ですね。
今週は、超小型半導体からがん治療、環境浄化、そして安全性評価の標準化まで、ナノテクノロジーが社会のさまざまな課題にアプローチしていることが改めて浮き彫りになりましたね。基礎研究の進展が、いかに私たちの未来を形作るかを感じることができた1週間でした。
本当にそうですね。ナノテクノロジーがますます身近になり、私たちの生活を豊かに、そしてより持続可能なものに変えてくれる可能性を強く感じました。トロイさん、今週も貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
ナノテクノロジー最前線の時間でした。